読みますので、ぜひお立ちになってください。第一コリントの6:12-20。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。神は主をよみがえらせますが、その身力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体をとって遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなたの体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って借り取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ぜひまだお立ちください。ヴィン牧師、聖書を読んでくださいありがとうございます。祈りましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの御前にへり下ります。そしてあなたが神であるということ、そして私たちは神でないということを認めます。あなたのことを、あなたの意思を、あなたの言葉を通してご掲示くださったこと、また歴史を通して掲示してくださること、またイエス様を通して示してくださったことを感謝します。そのことを本当に感謝しています。あなたの真実を私たちにお示しくださいました。今日読んでくださった、ビン牧師が読んでくださったこの箇所というのは、あ、そうだと思う人もいれば、どういうことだろうと思う人もいるかもしれません。どうかあなたの恵みを通して、あなたの言葉をよく聞くことができ、それが私たちの中に根ざして、また、植えられて実を結ぶことができますように。イエス様の、あなたの御心がなりますように。イエス様の御名で祈ります。アーメン。ぜひお座りになってください。今日の聖書の箇所でですね、お聞きになったかもしれませんが、パウロがですね、3つ質問してですね、知らなかったのですかと、知らないのですかということを聞いています。もしかしたらですね、ある人と何かの話をしていて、友達かもしれませんし、子供かもしれませんし、伴侶かもしれませんが、とのことを、そのことですね、どれだけ話してもなぜって同じような質問するんですね。そしてもうとうとう呆れて、何がわからないのと言ったことがあるかもしれませんね。あるイギリスのコメディアンでありポッドキャスターの、快楽、自らを快楽主義者と言っている人がですね、この第一コリントの6:12-20を読んでから、どうしてこの人間の体が美しく神聖であるものことだということを知らなかったのかということを気づかされたと言っていました。また人を物のように扱ってはいけないことをどうして知らなかったのか、またこのコリントに住んでいた人たちがなぜこの人間の体が美しく神聖なものであることを知らなかったのでしょうか。コリントというのはですね、2つの港の間に挟まれた町だったんです。またゴードン・フィーズ聖書学者はこのように言っています。コリントというのは、ニューヨークとロサンゼルスとラスベガスが、一塊になったようなものだったと。なぜかというと、この性的な堕落というのが普通であったからだと。ですから私たちがこの時代にこの箇所を読んでいるときに、このセックスや性について取り憑かれている時代というのは私たちだけではないということを を認識することが大事ですね。このカナダの文化で今この時代に起きているということは、この人間がどんどん進化したから、もっとすごくなったから、前に進んで前進的になったから、今まで見たこともない、到達したこともないようなとこ局面にいるんだと、こういうのはそうではないんですね。昔あったようなこと、歴史を振り返ってみれば、そこにあったものに実は後退していっているんです。それはモラルの低下であり、モラルの後退なんです。そして性の革命、解放というのは、実はもうローマ帝国で起きていたんです。そしてその真の性の革命というのは、男性やと女性が一人ずつの伴侶に縛られるということによって革命がまず最初に起きたんです。これによって男性のと女性がまた平等になったと言えます。だからその時から今何が起こったのでしょうか。なぜカナダにいる人たちはこの人間の体が美しく神聖なものということがわからないのでしょうか。北アメリカではですね、1960年以降、男性も女性も自分らしく生きるということを大事にしていました。この自分らしくというのは、神の似姿に作られたということを認めるのではなく、またこの神のようになることを目指すのではなく、男性も女性も自分の内なる欲望が自分たちの真実であると、神であると言っています。私たちは表現的個人主義という時代に生きています。また自分のうちにあるものが何かということを見ることではなく、自分の感情に忠実であること、それを大事にしています。また男女一人の男性あるいは女性を愛し続けるというような結婚ではなく、性的な解放という名のもとに、1960年代から今のトランスジェンダーというような問題にまで発展しています。私たちのこの世界はとても性的なものになっています。自由であるためには自分の性的な欲望に忠実であることが大事だと教えられています。それは、夫であっても妻でも親でもそういうものでもなく、自分の性自認がどのようであるか、そして性的指向は何なのかということを考えるようになっています。それらはすべて私たちの感情に基づいた感情論です。理論でも神様にも基づいたものではありません。私たちの世界では明らかなものからかけ離れてしまっています。そして男とは何だろう、女性は何だろうと、そのような質問をしています。そしてこの新しい性的な自分というものを表現する必要がある。そしてそれを受け止められなければならないと考えています。またこのようなことについて興味がございましたら、カール・トゥルーマンさんの Strange New World、 変わった世界という本がございます。これ本当にいい本なんですけれども、まあ、カール・アール・トゥルーマンさんの Strange New World というのをぜひ読んでみてください。また私の体だから私の選択というようなスローガンを聞いたことがあるかもしれません。それはですね、このスローガンの意味というのは、私の体だから、その私の体にどんなことをしようが、それは私の選択だと、あなたに言われる筋合いはないということですね。これは忠実性も、忠実に関しても、性転換にしても、自殺補助でもですね、何でもです。また自分の身体的な体と自己認識というのが乖離しています。この自分の体というのは、まあ食べ物だったり性的な関係を持ったりするもの、それはまずこの魂の部分には因果関係がないというふうに考えられています。実はこれはコリントから始まった考えではあるんです。ということは、この私たちの体の文化というのはコリントに 帰っていってるということですね。すべてのことが私に許されていることです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。この箇所というのはコリントで使われていたスローガンだったんですね。この自由主義の基づいた考えだったんです。どんなことでも自分はできるんだと、そういうスローガンがあったんですね。このコリントのようなギリシャの町では、結婚していようが結婚していまいが、男性あるいは女性が多くの人と性的な関係を持つというのが普通でした。エピクテクスはこのように書いています。自由な人は意のままに生きている、どのようなものにも阻まれず、どのような決断もどのような欲望も何にも縛られないで生きている、これが自由な個人であると言っています。そしてこの性的な関係というものは自分の体に起こっていることなので、この個人の個の概念、魂の部分には関係がないと、因果関係を及ぼさないと思われていました。そしてこのような考えが実はコリントの教会の中でも教会の中でもあったんです。そして身体的な体というのはイエス様の救いの中に含まれていないんだと思っていたんですね。ですからこの体ですることは神との関係に関係しないと考えられていたんです。この13節、食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらも滅ぼされます。まあ、これもですね、コリントのスローガンですね。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。まあ、これは食べるのが好きな人にとってはちょっといいニュースかもしれませんが、このスローガンがなぜここに出てきたのでしょうか。コリントの教会の人たちというのは周りの文化からこのようなスローガンを拾ってきてですね、自分たちの行動を正当化していたんです。まあ、お腹が空いたら食べなきゃいけない、それはしょうがないことじゃないかと、同じように性的な食欲というものも満たされる必要があるんだと言ってたんですね。どのような体の欲も満たされるべきなんだと言っていました。パウロは何と言っているでしょうか。そしてこのパウロの答えというのは私たち、今日の私たちにとってもとても、まあ、聞くべき言葉だと思っています。適用できます、今にも。そして今ですね、クリスチャンでない方、まあ、クリスチャンの方もですけれども、ここに書いてあることちょっと辛いかもしれませんが、このイエスの弟子であるならこの聖書に書いてあることを真剣に受け止めるべきです。そしてそれは私たちの人生のどのような局面においても重要性を発揮するものです。ですからここの神様の知恵と美しさと良さというものを知ることができるように祈っています。そして13節の後半、このように言っています。体が不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。これが主文なんですね。またこの不貧困というものはどういうものなのかと思いますが、この不貧困というのはギリシャのポルネイアという言葉です。でこのポルネイアというのは今のポルノという言葉になってますね。でこのポルネイア、不貧困というのは全てのこの男女一人と男女に間の結婚以外の性的な関係、これ全て指すものなんですね。あなたの身体的な体、肉体はイエスのためのものであり、イエスもあなたの体のためにおられます。どういうことでしょうか。イエスの弟子であったらイエスと一体となっているわけです。ですから不貧困と一体となってはいけないわけです。どんなものでもこのイエス様と一心同体になることではなければそれは良くないものなんです。そして性的な罪というのも同じことです。C.S. ルイスはこのように書いています。 自由というのは私たちがするべきことをすることができる力である。自分の欲にのままに生きるのは自由ではなく奴隷になることであり、どんな動物も奴隷も自分の欲のままに生きることはできると。そしてこの真の自由というのは何か目的があるものなんですね。あるいはある人のためにですね、生きることです。イエスの弟子であるなら私たちは何か目的を持って生きています。欲に振り回されて生きるのではなく、神様の栄光のために、そして他の人のために生きるんです。どこに行くのかわからないような欲に導かれて生きていくのではなく、自己実現のために生きているのではなく、イエス様と一緒にイエス様に向かって生きていくわけです。そしてそのような生き方をしているときに本当に私たちは自由になることができます。ですから知恵というのはイエス様のこの観点から性を見ることができます。そしてパウロはこの見解から進んでいき、終わりに導いてくださいます。この終わりというのは何でしょうか。イエス様が始めた救いの技が完成させることです。14節、神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。イエス様のよみがえりというのはこの来たるべきよみがえりが初めのものだったんですね。それは何かというと、すべてのイエスの弟子がよみがえられて新しい体にされて、それは永遠に生きることができるということですね。知らないのですか、あなたの体は復活するのです。で、未来の約束というのは私たちの体が贖われることなんですね。体から贖われることではありません。私たちの体に何をするかというのはとても重要な質問なんです。今イエス様のために生きるというのは永遠にイエス様と一緒に生きることになるからなんです。ですから性的な不貧困というのはこのよみがえりの命には関係ないものです。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。ですからこのコリントの文化のように、このコリント教会の中の人たちも遊女と寝るということが OK だと思ったんですね。体はと心は別々だと、魂は別々だと思っていたわけです。でもそれは違うということをパウロは指摘しています。あなたはイエスと一つとされています。このイエスのと一緒になっている人を切り離してイエス様と全く別のものである、あるいは逆のものである遊女と一緒になる、こんなことがあってよいのかとパウロは言っています。この神の御国の一員であるイエス、その人であるイエス様と別の、あるいは逆の王国に、闇の王国に属しているものと一緒になることはできないよと言ってるんですね。GM スタイラー聖書学者はこのように言っています。私たちが生きるべき人生というのはイエスが指し示す人生だけでなく、イエスの人生である。なぜなら私のようになれというのではなく、私の中に、私の内に生きると呼びかけているからである。このイエスの弟子となるということはイエスと一体となることなんです。ですから今日洗礼式を受けた人たちというのは自分が罪人であるということを告白しているが、それだけではなく、この恵みによって救われた、そしてその救われたということはイエスと一緒になったということなんです。一体となったということになるんです。ですからその関係性、この一体になること、イエスと一体になることによって私たちの内なる人も変えられていくわけです。ですから遊女と交わるというのは悪魔を自分の魂の中に、体の中に吹き入れるということになります。もしあなたが性的な不貧困を許すのであれば、あなたの魂と体をサタンに汚す その機会を与えてしまうことになります。パウロはなぜこんな大それたことを言ってるのでしょうか。16節、遊女と交われば一つ体になることを知らないんですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。まあ、でも別にそれはその時だけの、まあ、ワンナイトみたいなもんだよと言うかもしれません。ある人はそのことで生計を立ててるかもしれないから人助けをしてるんだと思う人もいるかもしれませんが、実はこの性行為というのは、セックスというのはただの体の交わりだけではありません。同意している大人がその時だけを楽しむ、そのようなものではありません。お互いの魂と体に全く影響を及ぼさないものではありません。一瞬だけ空からスカイダイビングするようなそのようなものとは全く違います。私たちはセックスが何であるかのように話しています。何であるか分かっているかのように話していますが、もしかしたらそれは、まあ、体の喜びだったり心のつながりかもしれませんが、年とか同意とか相手の性とか、まあ、それは関係ないですが、まあ、パートナーの数とかもあまり関係ないですね。親族かどうか、そのようなこともだんだん関係なくなってしまっていますが、一体セックスとはどういうものなんでしょうか。創世記の 2-24、それいえ男はその母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである。この一体となるというのは続いていく関係性のことです。このセックスというのはその二人が一つになるという神聖なものなんです。ひとときの間二つの体が一つとなるということではありません。どのような性的な関係でも一体となります。ですからパウロが言いたいのは、遊女と交われば一つとなります。イギリスの作家ルイス・ペリーさんがこの性的革命に対する論説というものを書いています。彼女は、とても強い、フェミニストですが、いろいろな人と人間関係を、まあ、人間関係ではありますね、性的な関係をたくさん持っても大丈夫だと思っていたんです。しかし、性的なトラウマからそれは違うということを思い知らされました。自分の実体験と自分の信じていた理論は乖離していたわけです。そして結論でこのようなことを書いています。健康的な社会を構築するには、このイギリスで必要なのは男女間の一つのパートナーの続いていく関係性であると言っています。新しい性の革命が必要となっています。パウロは書いてます。知らなかったのかと。このセックスを良くするもの、その要因すべてというのは男女の結びつきを強くするものであり、これからの人生の困難を乗り越えていく力を与えるものである。これから来る出産や子育て、親になること、これらすべての困難、他の困難にでもですね、立ち向かうような強さを与えてくれる結びつきをもたらすものがセックスです。それ以外のものは私たちを壊すものになります。またエペソの5:31、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるんです。そしてセックスは素晴らしいものですが、実はあるものの影なんです。その実態というのはキリストとその教会との結びつきの関係性の示していることなんです。 そしてこれはとても不思議な偉大なものなんです。これは福音の例えでもあるわけです。そしてそれを私たちが理解していれば、性的な不貧困に自分の体を、そして魂を明け渡すことはなくなります。そして結婚の外での、婚前婚生というのは人を物のように扱うことにもなります、なりかねます。性的な不貧困というのは私たちの心をイエスから離れさせ、他の神々に向かわせます。そして性的不貧困にとらわれているイエスの弟子は、イエスの弟子として何も動きが、身動きが取れないようになってしまっています。また性的な不貧困というのは偶像礼拝につながっています。結婚を破壊し、家族を破壊し、社会を破壊します。そして社会の中で性的な不貧困があれば、そこに暴力もあります。必ず人を物のように扱うようになり、そして人が死んでいきます、破壊されていきます。そこに向かっているわけです。私たちはこのバーチャルな世界で、あるいはオンラインで、誰も傷つかないような体験をしている、そういうふうに思ってはいけません。それはサタンの嘘です。18節、不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。何を言ってるんでしょうか。自分の飲みすぎてしまったりとかする人でさえ、それから食べ過ぎてしまっている人でさえ、その食べ物やアルコールと一体とはなりませんよね。ですがこの遊女と交わるというのは、この体だけでなく魂にも及ぼす、影響を及ぼすことになります。パウロもう終わらないかなと思うかもしれませんが、ちょっと終わっていません。19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方がもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなたがイエスの弟子であれば、あなたの牛に聖霊様が宿っています。そのことをあなたは知らないのかと。あなたの体は聖霊の宮、神殿なんです。ですから私たちが性的な不貧困を行うとき、自分たちの神殿を、神の宮をですね、汚すことになるんです。多くの人から、牧師になってからですね、性的な不道徳の話をたくさん聞きました。自分も人間だからしょうがないじゃないかと。パウロだってここ遊女って言ってるじゃないか、遊女じゃなければいいんじゃないかと、これから結婚するわけだからもう大丈夫じゃないかと、妻のことは愛しているけれど、ちょっとうまくいか、夜の方がうまくいかなかったんだというような人もいます。パウロは終わっていません。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。でこのような言葉というのは、奴隷貿易から直結しています。コリントにも大きな奴隷貿易がありました。あなたは奴隷に売り払われていましたが、罪の奴隷となっていましたが、その代価を、誰も払えなかった代価を、神の子イエスを通して払ってくださったんだと。あなたは罪の奴隷となってサタンの支配下に置かれていた、地獄に散る運命だった。でもあなたは父なる神によって代価を払って買い取られたのだと。その代価というのはイエス、神様の子イエスご自身の血と体によって払われたんだと。そして最後まで愛されたんだと。イエス様の体が裂かれ、私たちのために血が流されたこと、そのことを知らないのか。この私の体、私の選択という嘘に惑わされてはならない。すべてのことが許されている、そのようなことを言ってはいけない。 私は私らしく生きるんだと、このような社会の嘘に騙されてはいけません。私の感情に従って生きていく、これは3歳児が考えるような生き方です。成人しているイエスの弟子が考えるような生き方ではありません。自分の感情に従って生きていくのは、これは赤ちゃんのすることです。3歳や2歳児のことがすることです。成人した成熟した弟子、イエスの弟子が生きる方法ではありません。このようなことを考えられません。生きていても死んでいても、私たちの体も魂もイエスのものです。それが私たちの性概念の基礎となるべきです。そしてパウロがこういうふうに言っています。パウロに、あなたは反対するかもしれませんが、聖書に書かれている神の真実というのはこういうことです。そしてイエスの弟子として、あなた方イエスの弟子に言います。私は私のものではありませんし、あなたはあなた方のものでもありません。そしてですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい、こうパウロは締めくくっています。さて、多くの人がいろいろな質問があるかと思います。ですので、ぜひ、今週のポッドキャストのための質問をお送りください。また、教会が出しているこの性概念に関するパンフレットもございます。リゾースセンターでもオンラインでも、ご覧になることができます。多くの人が性的に傷ついているかもしれません。助けが今日必要かもしれませんし、明日必要かもしれませんが、このケアミニストリーのチームが、奉仕するためにいますので、もし何かしら困難を抱えている方がいらっしゃいましたら、自分だけだと思って、苦しまないでください。あなたは一人ではありません。一緒に歩みたいと思います。そして励まし、慰めることができたらと思います。これから聖餐式を行います。私たちが聖餐式を行うとき、なぜ私たちを持てるすべてを持ってイエス様に栄光を返す必要があるのか、賛美するのかということを思い出します。私たちがまだ罪人だった頃、神様はイエス様はですね、私たちのために死んでくださいました。そして私たちの体は神の宮となり、そしてイエス様と一緒に聖霊様によってなることができて、私たちは体も魂も永遠の命によみがえることができます。そして父子聖霊の一緒に永遠の交わりにつくことができます。私たちがこの聖餐式に来るとき、いろいろと告白することがあるかもしれません。私たちの高ぶりであったり、性的な不道徳であったり、どんなものであってもですね、神様は忠実なお方です。そして私たちが罪を言い表すなら、必ず私たちの罪を許してくださり、どのような不道徳からも不義行からも私たちを清めて洗い流してくださいます。ぜひ静まって祈りましょう。